こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2026年版出る準行政書士40字記述式多士選択式問題集練習用回答用式は、行政書士試験のうち択一式だけでは補いにくい記述式と多士選択式の演習に焦点を絞った問題集である。著者は島崎秀明、エリスの準行政書士シリーズの一冊として刊行されている。対象科目は、記述式では民法行政法、多士選択式では憲法行政法であり、本試験で問われる出題形式に沿って答案作成と知識運用を練習できる構成となっている。紹介情報では、記述式96問、多士選択式30問を収録し、いずれも予想問題を中心とする演習教材とされる。単に正答を確認するためではなく、事例から論点を拾い条文精度を選び、限られた40字に結論を圧縮する過程を反復することが本個の主眼である。練習用回答用紙も付属し、本番の字数制約を意識したアウトプットに向く。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、40字記述式を知識確認ではなく答案構成の訓練として扱う行政書士試験の記述式では、民法行政法の知識を知っているだけでは十分ではない。事例文のどの事情が法的に重要かを見極め、問われている結論を外さず必要な法律用語を選び、40字以内に収める必要がある。本書はこの短い答案に至るまでの思考を演習の中心に置く教材である。紹介情報で示される解説の流れは、問題の所在を把握し、適用すべき条文精度を判断し、事例に当てはめて結論を導くというものだ。この順序を意識することで、模範解答の表現だけを暗記する学習から離れられる。特に記述式では論点を理解していても、理由要件結論のうち何を優先して書くかで得点が変わる。したがって各問題を解いた後は正誤だけで終えず、自分の答案に必要語が入っているか、不要な説明で字数を使っていないかを点検することが重要になる。本書の価値は、法律知識を短文の法定回答へ変換する反復練習を可能にする点にある。次に、採点ポイントの明示によって部分点を狙う答案を検証する記述式対策で不安になりやすいのは、自分の答案が不正解なのか、それとも一部の要件や結論を落としただけなのかを独学では判断しにくいことである。本書は紹介情報によれば、記述問題ごとに配点の目安や採点上のポイントを示している。これは完成された模範答案を眺めるための情報ではなく、採点者が評価しうる要素を分解して捉えるための手がかりとなる。例えば、結論だけを記した答案と、結論に加えて法的根拠となる要件を押さえた答案では、同じ論点を扱っていても評価が異なりうる。学習者は自分の答案をキーワード単位で照合し、欠けた要素を確認できる。40字という制限下では、正確性と簡潔性を両立させる取捨選択が不可欠であるため、この自己採点は有用である。一方で、採点ポイントを丸暗記しても未知の事例には対応しにくい。問題文から論点を発見した後に採点基準を用いて復習し、なぜその後が必要なのかを条文精度に戻って確認する使い方が本書の機能を最も生かす。さらに、民法行政法の事例処理を予想問題で広げ、過去問依存を補う。本書は過去問集ではなく、紹介情報では予想問題を中心に構成された演習書とされる。この性格は、腕質論点の確認とは別に、初見の事例で法律知識を使う力を確かめる点に意義がある。行政書士試験の記述式では、同じ精度が問われても、当事者関係や事実の置き方が変われば、問われる要件や結論の表現も変化する。そのため、過去問の答えを再現できることと未知の問題を処理できることは同じではない。本書で民法と行政法の問題に取り組む際は、回答前に争点、関係者、時系列、求められる効果を簡潔に整理すると良い。その後、解説を通じて自分が見落とした事情と適用すべき制度を確認する。難度が高く感じられる問題が含まれるという利用者の指摘もあるが、それは直ちに本試験の難度を意味しない。わしろ、誤答を材料に思考手順の弱点を発見する訓練として位置づけるのが妥当である。基礎学習を終えた受験者が知識の再生から事例への適用へ進むための橋渡しとなる。そして、憲法行政法の多士選択式で文脈から空欄を判断する力を磨く多士選択式は、単語や条文を断片的に覚えているだけでは安定して得点しにくい形式である。空欄の前後関係、文章全体の論理、制度や判例に固有の用語法を読み取り、選択肢を比較して埋める必要がある。本書は記述式だけでなく、憲法行政法を対象とする多士選択式も収録するため、短文答案とは異なる形で法律用語の制度を確認できる。とりわけ行政法は記述式とも出題領域が重なるため、制度趣旨や条文上の要件を文章の中で理解する訓練が双方の形式に還元される。効果的な復習では、 正当した空欄も含め、なぜ他の候補では文脈や法的意味が成立しないのかを説明できる状態を目指したい。偶然選べた政党は次の問題で再現できないからである。また空欄だけを見るのではなく、完成した文章を通読し、主語・要件効果のつながりを確認することが重要である。本書は、知識を孤立した暗記事項として扱わず、法規文章を正確に読み解く能力へ組み替える演習素材として利用できる。最後に、見開き構成と練習用回答用紙を反復学習の仕組みに変える。紹介情報によれば、本書は左ページに問題と回答欄、右ページに回答解説を置く見開き構成を取る。問題と解説を対応させやすく、5答後に論点確認へ移りやすい点は利点である。ただし、回答が視界に入りやすい形式でもあるため、初回演習では右ページを紙で隠すなど、先に自力で考える工夫が必要になる。付属の練習用回答用紙は40字の枠内に実際に書く経験を積むための道具である。頭の中で答えを作るだけでは字数超過、主語の欠落、接続の不自然、句読点の配置といった本番で起こりうる問題を発見しにくい。問題集への直接書き込みを避け、別紙に答案を残せば同じ問題を時間を空けて解き直し、答案の改善を比較できる。青黒2色で重要箇所を区別する紙面や補足欄も復習時の参照性を意図したものと考えられる。補足的な記載には情報の重複を感じる読者もいるため、学習者は本文の論点・採点ポイント、根拠条文の確認を優先し、紙面のすべてを等しく読む必要はない。結論として、本書は行政書士試験の基礎知識を一通り学んだ後、記述式と多指選択式で得点を安定させたい受験者に適した実践演習書である。特に過去問の解説には納得できても自分で40字答感を書くと要素を落とす人、記述式で部分点を得るための自己評価軸を持てない人、行政法の文章理解を多指選択式でも鍛えたい人に向く。初学者が最初に使う体系書というより、基本書条文過去問で得た知識を初見の問題処理へ転換する段階で力を発揮する。類書と比べた際の特徴は、記述式だけに閉じず、多指選択式を合わせて扱い、答案作成、採点ポイント、文脈読解を一冊の演習サイクルに収めていることにある。加えて、練習用回答用紙により40字の制約を実際に書いて体得でき、予想問題には本試験以上に難しく感じるものもあり得るため、正答率だけで実力を判断するのは適切ではない。解説を使って論点発見、根拠確認、表現の修正を繰り返すなら、本書は記述式を運任せにせず、再現可能な手順として磨くための有効な教材となる。ご支援いただける場合は、島崎秀ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。